それでは今朝のメッセージの時計と移ります。今朝は私の羊飼いと題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先出しまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は詩編23編、旧約聖書詩編23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
皆さん、おはようございます。今日は布目主事がメッセージをする予定でしたけれども、体調を崩されましたので、急遽私が変わることになりました、そしてそれも主の手の中にあることと、昨晩、必死にと言いましょうか、祈りつつ、準備させてもらいました。今朝詩編の23編を開きました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと、有名な詩編の23編です。自分が羊のようなものであり、そして、羊飼いが必要だと分かっていても、この羊飼いという方に出会っていない方たちも、多くいるんだろうと思います。世の中的には迷える羊、失われた羊、ストレートシープ、巷ではそんなふうに言ったりしますけれども、子育て中のお母さんたちは教会に何人もいらっしゃいますが、我が子の子育てで神様に祈ることを知っているという強み、またそのお方の前に身を下ろすことができるというその恵みを知っている。しかし一方で、それを知らずに子育てをしなければならない、している方も多くいらっしゃいますが、ここに大きな違いがあるんではないだろうか。そんなことを口にされるお母さんもいらっしゃいました。ご主人方であれば、職場、大変な仕事、責任、重責を担いながら、その責任を果たす能力が自分のうちにあるのかないのか、またそのようなこの人間関係の中で必死になって働く、やり場のない気持ち、そしてまた置き所のない、そのさまざまなこと、その中で奮闘している人たちが多いわけですが、祈りを聞いてくださる神様がいるんだということを知らなかったならば、どんなに大変だろうかと思います。私たちは、私たちとくくっていいかどうかは分かりませんが、そのようなことが当たり前になり、そのようなことが日常的であり、あまり意識にも上らなくなってきているのかもしれませんけれども、羊飼いがいるかいないか、私たちにとって当たり前のことが、この神様を知らない人にとっては、そうではないんだということ、先週この畑は色づいているとメッセージいたしましたけれども、本当にそのような中で羊飼いの声を聞き分けていく、 そのように、共におられる主を会うことのできるもの、そしてその者たちが伝えていくという責任も、まあ、あるなということを思いながら、この詩編を開くこともあります。一方で羊飼いを知っていてもはぐれてしまうということもあります。クリスチャンになって、そしてまたイエス様の話を聞いて信じて、でもいろんなことがあってはぐれてしまうというものもいます。今朝この23編をそれぞれの状況の中にある皆さんと一緒に交わっていきたいと思うんです。一節二節を一緒に読みたいと思うんです。23編一節二節を読みましょう。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。第一番目にここから、見てまいりたいのは、乏しい時にこそ羊飼いの存在を知るということです。乏しい時にこそ羊飼いの存在があるということを知るんですね。羊は自分で自分の身を守ることができません。ですから導く者がいなければ、狼、熊、獅子、野獣の餌食になってしまいます。導く者、それが羊飼いです。牧草を這んでいる羊の群れ、そのそばには羊飼いが羊たちの様子を見守っています。その一枚の絵がこの23編から浮かぶんではないでしょうか。その羊の中に私たち一人一人もいます。皆さんはその絵を見ながら自分がその中にいるということがイメージできるでしょうか。乏しくない、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという告白がありますが、乏しくないというその言葉は、完全に自分の環境に満足しているというふうにも言えます。乏しくない、それは裏を返せば満足している、充足している、まあ、この23編を読んでこの御言葉通りだと言える人は、まあ幸いだと思います。なぜならば私たちは、まあ、このような状況から本当にかけ離れた現実というのが、まあ、日常的に、あるので、現実はそんなに穏やかではないかもしれません。皆さんのこの毎日はどんな日々でしょうか。朝仕事出かける前に起きてからバタバタと準備して、家族の中でこう言い合いがあって一悶着があって嫌な気分で家を出る。お母さんであれば子供を叱り飛ばして、あんな風に言わなければよかったと後で落ち込んだりすることもあると思います。仕事やあるいは家事で思い通りにいかずに何かに当たってしまったり、そのような中でこの言いたいことをずっと我慢して不平不満が積もって怒りをこう蓄積していくような状態が続く日々、まあ、もしそんな日々であるならば、それは乏しさを覚えるものです。羊飼い、そんな存在が自分にいたかなと、そのような自分を導いてくれる羊飼いの存在さえも忘れてしまうほどに、この全然別なところに目が奪われる、心が奪われる、まあ、そんな日常的なことが私たちの身の回りにはあるんではないかと思いますけれども、この困難やピンチがやってくるときこそ、その時こそ私たちは神様との関係が深められる時でもあります。 神様の前に一人出て行かざるを得ない。何かこう振り絞るようにして祈りを祈らなければならない、告白しなければならない、そのような中でこの私の羊飼いという方との関係が深まっていく。そしてやはり神様は素晴らしいお方なんだ、私の羊飼いだと言えるまで導かれてほしいと、そう願います。途中で投げ出さず、やはりこのお方は私の良き羊飼いであると、そのように告白できるまで導かれていきたい、そう思います、そう願います。それにはこの良い羊飼いの声を聞き分けるということは欠かせません。私たちの周りにはいろいろな声があります。自分自身の声、周りの人の声、そして神様から自分を引き離そう、陥れようとするサタン悪魔の声、誘惑、そして神の声、いろいろな声があるときに羊飼いの声を聞き分けることは欠かせません。まあ、羊の特徴はいくつかあります。羊は、臆病で脆弱だというんですね。ビクビクしてる。そして群れをはぐれてしまった羊、その羊を捕まえようとするときには、その羊は不安と恐怖心で逃げ惑って、この捕まらなかなか捕まえにくいそうです。また迷いやすい、目が悪いということもありますけれども、実際この羊は方向感覚がとても鈍い動物であるそうです。羊飼いに連れられて行き来した道も、自分だけ一人だければきちっとその場所に戻ってくることができない、すぐに迷ってしまう。にもかかわらず、この従順で、優しいように見えますが、その内側はとても頑固、強情。羊は従順な反面、頑固で強情な性質があります。羊飼いに逆らって自分勝手に進んでいき、そして群れから離れて危険なところに行って自滅するという習性を持っています。羊飼いはこの習性をよくよく理解しているんですね。ですから羊飼いが、羊には羊飼いが必要です。今朝このアウトラインのには一枚のイラストを載せました。崖っぷちでこの羊が、群れからはぐれた羊が、そばには鷹でしょうか、何かこう襲ってくるような、そこを羊飼いが一生懸命手を伸ばしてこの羊を自分のもとに引き寄せようとする、一枚の絵です。偉大な聖書に出てくるリーダーたちも羊飼いの仕事を経験したことがありました。私たちにはあまり馴染みがない羊飼いの仕事です。日本人で、この日本で羊飼いの仕事はあまりメジャーではありませんが、この旧約聖書に羊飼いの仕事をしたリーダーたちが出てきます。実際に羊飼いという仕事をした経験がありました。モーセがそうでした。モーセは40年間エジプトで王の息子として育ちましたけれども、その後生活が一変して40歳でミディアンの地に出ていき、40年間この王宮で過ごしたと同じ年数、ミディアンの地で羊飼いの仕事をします。80歳の時にこの民をエジプトに救い出す指導者として神様が召し出されて、また80の時にエジプトに帰ってきます。モーセは40年間羊の群れを養った経験を生かし、80年から80歳から120歳のこの40年間、羊のようなイスラエルの民の中に立って羊飼いの仕事をしました。 またこの詩篇を歌ったダビデも少年時代は羊を飼うものでした。日頃から羊を襲ってくるこの獅子や狼と戦ってこの羊を守ってきた経験がありました。そしてその時にはいつも主の御手がそこにあって私を助けてくれたとダビデの告白が書かれています。羊を守り養うことの仕事にしていた。ですからこの詩篇を読んだダビデは羊には羊飼いが必要であるということを、熟知していたんです。親になって初めて親心というものが分かると聞きますけれども、羊飼いの経験があるからこそ羊飼いのこの羊に対する深い愛情とその仕事というものをダビデは知るものでありました。そのダビデが自分を羊に見立てて、そしてこの主を羊飼いに見立てて告白した詩篇です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。よくこの言葉を誕生カードに書き送ります。あるいはどなたかを訪問したりお見舞いに行くときにこの言葉を書いて送ります。私は乏しいことがありません。この御言葉が、ふとしたときに心に響いてくることがあります。皆さんいかがでしょうか。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。私はですね、この言葉が時々こう心に染みてくるというか、ふとしたときに響いてくることがあります。大抵は自分がどこか乏しさを感じているような時です。皆さんはいかがでしょうか。乏しさを感じながら過ごすような時に、ああ私には羊飼いがいたということにもう一度思いが向けられる。乏しいという意味は不足しているということです。どこか不足を感じている、欠けを感じている、経済的な欠け、乏しさを覚える時もあります。あるいは体力的な乏しさ、年を重ねてなかなか思うように、できなくなっていくこの体力的な乏しさ、あるいは精神的な乏しさ、ある時にはこの霊的な乏しさというものもあるかもしれません。大きな仕事を任され、また通常の仕事の中、働きの中、子育ての中、自分の置かれた立場においてのこの能力的な乏しさ、いろいろな面で私たちはこの足りなさというものを感じながら生きています。乏しさを感じることがあります。乏しいと、足りないと、欠けていると、不足していると感じている自分がいるのにもかかわらず、ここでははっきりと乏しいことがありませんと告白しているんですね。この乏しいことはありませんという言葉と自分の置かれている現実とにギャップを感じる、ギャップがある。ではなぜ乏しい、欠けてがある、この不足があると感じる現状があるのに乏しくないと言えるのか。それは主が私の羊飼いだからです。強がっているから乏しくないと 言うのか。そうではありません。あるいはどんな苦痛であっても心の持ちようでしのげるからという教えによって乏しくないというのでもありません。信徒を滅却すれば火もまた涼しというような、この信心によって気持ちの持ちようだというようにして乏しくないというのではないんです。自分の内側が乏しいのに、乏しい自分の内側からそれを満たすようなものを私たちは何一つ持っていません。私たちがそういうことができるのは、主がその乏しさを満たしてくださるお方であるから、主が私の羊飼いであるから乏しくないということができるんです。ダビデはこの乏しい欠けがあるという現状に見舞われるけれども、私が主が私の羊飼いであるということを知っていました。それはいつも羊飼いがいるその場所に自分が主のもとに立ち返るから、そのように言うことができました。この言葉をですね、注意深く見ると、私の羊飼いと言っています。みんなの羊飼い、あなたの羊飼いでもなく、みんなの羊飼いでもなく、私のという一人称で告白しています。主と私という関係性の中でこの告白があるんですね。肝心なのは私自身がそのことを知っているかどうか、誰かから聞いて誰かの言葉でではなく、私自身が主が私の羊飼いであるということを知っているかどうかが要です。そうであるならば乏しくないと言葉を続けることができます。乏しくないというのは、この物理的に満足さす、物理的に満たされたこの満足のことだけではなくて、良い羊飼いである神様がなさることを自分は満足している、満足して受け取っているということです。私の恵みはあなたに十分であるという言葉が新約の中にありますが、私の恵みはあなたに十分であるというところに私たちがいつも身を置くことができるときに、そこに私たちはこの羊飼いを、主が私の羊飼いであるという告白も告白できるのではないでしょうか。この詩篇を歌ったダビデは、この全盛期の王様でした。ダビデの時に右肩上がり、このイスラエルは世界を制覇するほどの勢いがありました。隣国はこのイスラエルにこの比例伏した。ダビデは大きな土地を治める一国の王となっていきました。けれども、このダビデの一つ前の初代王であるサウル王の時代に、ダビデは少年の頃からこの盾ごとを引き、この羊飼いの時に盾ごとを引くことが上手でしたので、このサウル王に少年の頃から仕えていたんですね。そしてやがてダビデが名を馳せていくことを通して、サウル王はこのダビデを妬ましく思うようになって、ダビデが誠意を持って仕えていたけれども、このサウル王にダビデは妬まれて何度も命を狙われました。そしてダビデはこのサウルに煮え湯を飲まされるような目に遭いました。厳しい状況、逆境に置かれました。またこの王となってから、一世を風靡してから、我が子、自分の子アブシャロムに謀反を企てられて、この都エルサレムから追われるようなこともありました。 アブシャルムが父に反旗を翻してエルサレム都に軍を率いてくる、都が戦火になってはならないとしてダビデはこの都エルサレムから泣く泣く逃げていくんですね。裸足で。一国の力強い王であったダビデが我が子の謀反によってそのように追いやられるという惨めさと悲しみの極みをもこの時味わったんです。ダビデの生涯は英雄でしたが、この英雄であったこのダビデは多くの欠乏、乏しさというものを同じぐらい経験した人でした。多くの窮地を経験したからこそ、神のもとにあるもの、良い羊飼いのもとにあるものは決して乏しくないということをダビデは身をもって知っていました。追っ手に追われるような時、この窮地に立たされて誰も自分を守ってくれるようなことがない時、良い羊飼いに抱きかかえられるようにして、疲れてまた傷んだ心や体に慰めを得ました。第一サムエル記、第二サムエル記、列王記、歴代史読むとですね、そのダビデの姿が出てきます。いつもいつも主の御元で慰めを受け、傷んだ心、傷ついた心、体を癒されて力を受けていました。苦しみや悲しみや悔しさなど心の拠り所、やり所がないような時に、そのお方の前で心を裸にしておいおいと泣く、おいおいと泣きながら神様に祈るものでした。荷を下ろす場所を、知っていました。だから羊飼いである神様の前に出ることをどんな時にもやめなかったんです。これは特別なことではなくて当たり前のこととなっていました。羊飼いがいつもいる、主がいつもいるところに自分がいるという、その声を聞き分けながら、どんなに立場が立派になっていってもダビデは神との関係が決して変わることがなかったんです。天地のお作り主である神様は私たちに対して恩着せがましくですね、あれをしてあげたよ、これをしてあげたよ、あなたそのことを覚えてるかというようなお方ではありません。どんな人にもこの太陽の光を照らしてくれますし、どんな人にも雨を降らせてくれます。極悪人の家の上だけ雨が降らないってことはないですよね。どんな人にも雨が降る。そしてこの作物を実らせて、それによって私たちを養ってくださいます。私たちの側が羊飼いの声をがする方向に向きさえすれば、自分がどれほど慈しまれているか、愛されているかということを知ります。あなたが何を求めて祈っているのかを知っています。あなたの涙、流した涙を知っています。誰にも打ち明けることのできないその心の大きな重荷、傷ついた心、傷んだ思い、それを知っておられます。あの時もこの時もそのような現状に乏しいと、不足があると、欠けがあると思えるような、そのような時にいつもこのお方は私たちに手を差し伸べて、この抱きかかえるようにして私たちを養ってくださる良い羊飼いだからです。思わぬ方法で さまざまなことを成してくださったのが私たちの主です。詩編の34編の9節10節アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。詩編34の9、10、はい、主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものを何一つ欠けることはない。若い獅子というのは勢いがありますよね。疲れを知らないですよね。でもその若い獅子のようなものも乏しくなって飢えるというんです。しかし主を尋ね求める者は良いものを何一つ欠けることがない。冒頭には主を恐れよと出てきました。2週間前にはあの吉明から主を恐れること、あのイスラエルの民のところからお話ししました。主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることがない。私たちが主のもとに伏すときに、私たちの内にある乏しさ、不足というものは失せてゆきます。この詩編の最後23編の6節を読むとこうあるんです。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。乏しさは逃げ去り失せていき、逆に慈しみと恵みが私たちを追ってくるっていうんですね。追いかけてくるっていうんです。全権を主に渡す、そのもとに身を置く、従う、主を恐れる、そのようなものは乏しいことはないというんですね。欠けを感じることがない、不足を覚えることがない。まあ驚くことに、羊の中にはわざわざ豊かな牧草を背にして、羊飼いの言うことを聞かずに自分の好んだ場所に出て行って草をはむ羊もいるそうです。たとえそこが痩せた牧草地であっても、そのような場所に出向いていく羊がいるそうです。泥水を飲む者もいるそうです。当然羊のこのコンディションは悪くなっていきます。いつも主を、その羊飼いの声を聞いているでしょうか。主を尋ね求めておられるでしょうか。尋ねることをせずに自分であれこれと対処しようとしていないでしょうか。一応まあ形だけ尋ねましたけれども、まあ、そのすぐに失礼しました、玄関口で、あとは自分でしますというような関係性を神様、主と私の間に持っていないでしょうか。ちょっと尋ねたけど、でもまあすっと、あとは自分でしますというものであれば、これは尋ねたうちには入りません。ちょっとだけ祈る、全部明け渡さず、いくつか何割かを自分に残しておく、これは玄関口の関係です。3分5分いたら、まあさようなら、あとはご自分でという。玄関口で失礼するのは、まあセールスマンか、あるいはまあ集金のおじさんかぐらいです。人間的な、人格的な交流を持たない、この事務的な関係。親しい人は、どうぞどうぞと家に上がっていただき、そしてリビングへ通して、リビングだけでなくて、もっと親密であれば、まあ、客間ではなく、 奥座敷に通されます。主を尋ね求めるというのは玄関口ではない、奥座敷までたどり着いていく祈り求めです。腹を割った関係、神様と自分と、自分の手の内を全部見せた奥座敷でのこの主との交わりを皆さんは親しく持っておられるでしょうか。神様の側はそれを願っているのに、ちょっと待ってと言った先にも背をくるっと背中を向けて、まあ、出て行ってしまっているようであれば、それは何とも神様にとって寂しいことだと思います。主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはないと言うんですね。そして第2番目は、羊飼いの存在に気づくと事態が変わる。羊飼いの存在に気づくと、それまで気づいていなかった状態がありましたが、しかし羊飼いがいるということに、その存在に気づくと事態が変わるんですね。これは羊の群れの中で実際に起こることだそうです。羊は生まれ持った性質でいくつかの条件が満たされないと、この四つ足を折ってですね、地に伏すということはしないそうです。まあ、臆病なので恐れが全然ない、ここは安心だという状況がないと、決して足を折ってその地に伏すということはしないそうです。また羊は群れていますから、それぞれまあ性格がある、みんな同じではない。その群れの中でこの仲間と、羊の仲間と誰とも摩擦がない、少しでもあの羊この羊と摩擦があると、その足を折って地に伏すということはしないそうです。ハエや寄生虫に苦しむとやはり伏さない。また飢えを感じていると、まあ、立ちんぼのままだというんですね。乏しいことがない、不足がない、安心だ、満足だという時に初めて羊はその伏すことができます。2節には、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われますと、これは羊が満足している、緊張感がない、安心している状態です。羊の群れの中にもこの動物社会での緊張関係があるらしいです。敵対関係、緊張関係、争い、まあ、それぞれの羊はですね、自己主張があって、群れの中に何かこう摩擦が生じると、羊は決して横たわって休まない、安心がないと横たわらない。そうなるとですね、少しでも安心がない、摩擦がある、緊張感があると、いつまでも立ったままで自分を防衛して争う姿勢を崩さないそうです。しかしそのような状況があったとしても、そこに羊飼いが、その羊の群れの中に入ってくると、羊飼いの存在があるということに気づくと、途端に羊はこの羊飼いに注意が向けられて、すぐに自分たちの今までのこの敵対関係をすっかり忘れてですね、戦うのをやめるそうです。羊飼いの存在があるということを知ると、嘘のようなところから離れて安心を得るんだっていうんですね。羊飼いがいる、それを知ると彼らの行動はすっかりと変わってしまう。 羊にとってはこの羊飼いが野にいる存在がある声が聞こえることだけで心が休まって安心させられる。これは羊のこの生態とも言えますが、同時に私たちにとっても、まあ、言えることではないでしょうか。主がおられるということを知るだけで状況は何ら変わらないけれど、その緊張が緩和され、荷物を下ろすことができ、この安心を得ることができる。エゼキエル書の34章の11節12節、これもアウトラインの裏面にありますので一緒に読みたいと思います。エゼキエル34の11、12、はい。まことに神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の火に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。雲と暗闇、そのような火に、まあ、象徴的な言い方ですが、散らされた羊、散らされた羊は不安や恐怖を抱えた時間を過ごさなければなりません。その散らされた羊をすべてのところから救い出して世話をしてくれる。私たちのこの毎日もいつも、まあ、不安定なものではないだろうかと思います。ある日突然ということがあります。新年明けましておめでとうと言ったその1ヶ月も経たないうちにですね、このような新型コロナウイルスというこの新型の感染症のこのウイルスが世界をの脅威にこう陥れるなどと誰が想像することができたでしょうか。今週の水曜日は東日本大震災から9年を迎えます。一体誰があんな大きな地震が起こって、そして津波が町をさらって、しかも加えて原子力発電がメルトダウンして放射能の被害が広がるなどと誰が想像したでしょうか。ある日突然でした。ある日どんな困難が生じるか誰も知りません。不安や恐れやこの悪い予感を意識しながら、今まさに日本はそのような状況に見舞われていると思いますが、そのような状況の中で静かな休息、緑の牧場に伏すことができない、緊張して足を折って安心して伏すことができない。しかしこの災難のただ中にあっても、私たちは牧者の声が聞こえると、良い牧者がおられることに気づきます。そうするならば事態は一変して、この状況の中に主がおられる、それを受け取るとですね、物事はそれほど暗くない、恐ろしさも遠のき、見方が変わり、しまいには希望が湧いてくる。今まで縛られていた恐怖心から救い出されるのに気づきます。平安が戻ってきてくつろぐことができる。現実的にはこの欠けた状況は続いているけれど、しかし主は私の羊飼いと、バチッとこの羊飼いとの関係がぐっと組み合わされたならば、私は乏しいことがありませんということが できるんですね。そして緑の牧場に伏してこの憩いのほとりでですね、水を飲むことができます。詩編にはいくつもこの牧者の声、また羊のことが書かれていますが、詩編の 4編の8節、一緒に読みましょう。詩編4編の8節、はい。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくれるということを私が知っているかどうか、それが重要です。私たちが欠乏することがないように、日ごとの糧、霊的必要をいつも与えてくださる方は、私たちの息絶えてしまったような魂をも生き返らせることができるお方です。誘惑に負けて罪悪感がいっぱいの心、あるいは何かがあって悔しい思いや悲しい気持ちのこのやりどころがないような苦しみに見舞われるときにも、物事がうまく進まなく、この焦燥感、焦りに駆られるようなときにも、人の言葉や態度で傷ついたり、傷んだり、また不信感を覚えたり、いろいろなものに私たちは引っかかって、浮上できない、何か海の底で沈みっぱなしの息苦しい、浮上できないような時に、だんだんと心は萎えてゆきます。いろんな状況下に置かれて迷い出る私たちを、羊飼いである主は私たちをその名を呼んで忍耐深く導いてくださいます。この崖っぷちにいる羊を手を伸ばして、自分の身の危険を持ってでもこの羊を助けようとする羊飼いのように、魂を生き返らせるのは主の言葉です。人の言葉ではありません。何かの教えでもありません。この神様が語られた言葉です。これが私たちの魂のうちに、霊のうちに響いてくるときに、私たちは息を吹き返すんですね。主の教えは完全で、魂を生き返らせと詩編の19編の7節にありますが、神様の語られた言葉、それが私たちの魂にこの鼓動を与えるんですね。生き返らせるんです。イエス様を信じた喜びがあった、その喜びが奪われるようなことが起こります。しかしそのような状況になって浮上できない心、何か息苦しい状況の中にあっても、自分のこの心を神の言葉の前に開いていくときに、萎えた心、疲れた心、傷んだ心、そしてしらけて開き、この冷え切った心を主の言葉は生き返らせてくれます。躍動感のある命がふつふつとですね、もう一度自分のうちに起こってくる、そのような力が神の言葉、御言葉にはあります。私たちはその言葉を聞いていかなければなりません。その言葉こそ私たちを養い、私たちに命を与えてくれるからです。第3番目は、死の影の谷の先は目的地に続く。谷間を縫っていければいくとですね、必ずその谷の流れのもと、高地、高い峰に今当たっていくわけです。死の影の谷、これは実際に死の影の谷と呼ばれるような谷がこの この地形の中に、地域の中にあったようです。23編は羊飼いと羊の群れとのこのありさまをダビデは美しく表現しました。ここにはダビデ自身のこの人生の歩み、王でありながらたくさんの辛酸をなめた、苦しみに追いやられた、欠乏を感じた、この自分自身の人生の歩みを神様に託して祈る姿がこの詩編の23編に重なります。意気揚々とした姿というよりも、心に痛みを抱えながら、主よ、主は私の羊飼いと、私は乏しいことがありませんと、かつての痛い、その辛い記憶を思い起こしながら、その辛い痛い記憶の中に神様の愛が注がれていたということを知った自分を思い起こしながら、この詩編を歌っているように聞こえてきます。この美しい表現の裏には、逆境というものを静かに自分の胸の内に受け入れて、この牧者の愛の深さを知るものとされた人の姿があります。練られて、さらにこの信仰が強められて、奥座敷までの祈りに導かれ、神様との深い関係の中で、腹を割った関係の中で取り扱っていただいた、練られた信仰によって強められた人の姿が見られます。輝きを増して進んでいく、歩んでいくクリスチャンの姿のようです。そんな人を見たらですね、いや、神様、あなたの神様素晴らしいですね、言うんじゃないですか、言わないにしても思うんじゃないですか、あの人みたいになりたいと世の中の人は思うんではないでしょうか。私たちもそのようなものでありたいと思います。霊的経験の深さ、豊かさというものがこの詩編の23編からにじみ出ています。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。死の影の谷というのは、この猛獣が水を飲みに来る羊を狙って潜んでいる谷です。歩く者にとっては、そこを行き交う者にとっては、恐れの心が生じるような危険な場所です。私たちもそれぞれのこの日々の生活の中で、死の影の谷を歩くようなことがあると思います。しかし、そこを通らなければ目的地には行けないんですね。まんじりともせず一人で苦しんでいたけれども、そのそばには自分を命がけで守ってくれる良い羊飼いがおられる。だから、たとえ災いにあったとしても、その災い自体は恐れではない、死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんと、ダビデはですね、身をもった自分の経験の中から確信を持ってこの告白をしています。パレスチナ地方では、この牧羊というのは、暖かくなるとゆっくりと移動しながら豊かな牧草地を見つけて、この霜の方からだんだんと雪解けの山の方に登っていくそうです。下からだんだん雪解けがあって芽吹いていって、まあ、山は最後ですね。夏近くになると、その山、牧草地が豊かになった山で草をはみ、またこの季節が下ってくると、またこの下の谷の方に降りてくる。誰でもこの高原の高地で危険な地形を熟知していました。